聖歌隊による賛美、主の祈り。続きまして、イエスの語る旧約の福音23、捨て石が親石へと題しまして、友の牧師にメッセージを取り継いでいただきます。
石造りの建造物を建てるとき、その最も要となる土台石を親石と呼びます。英語ではコーナーストーンという、そういう表現もします。その石が外れるとガラガラガラと上にあるものが壊れていく。そこがやはり一つの大きな要となって、まあ四隅にそういう一つの要石がこうあるわけですが、その中でも特に大事なものを親石と言います。2016年4月16日に熊本の大地震が起きました。私は幼稚園から
中学校まで過ごした、まあ、私にとってはふるさとのようなそのような場所でしたから、本当に大きな、この驚きをとともに、まあ、いろんな方にコンタクトをして、幸いに、私の知る限りでは、亡くなった方は私の中にはいませんでしたが、まあ、その幼稚園にも、いろんな方と、絵本を送ったり、まあ、その関わりが、こう生まれ再び生まれる、そんな機会になりました。その時に熊本の人たちにとっての大きな、実は、この支えになった、そういう建物があるんです。ちょっと見ていただきましょう。出るでしょうか。熊本城の、飯田丸、櫓なんですが、想像してください。出てませんが、皆さんこう想像してみてください。あ、ダメそうですか。はい、覚えておられるでしょう。天守閣ではなく飯田丸櫓っていうのは、この、まあ、いくつかのお城の周りにある櫓の一つですけれども、その建物が五層になった立派な、もうお城とも言えるような櫓があって、その下に、このちょうど石垣があります。で、地震によって真ん中が全部流れるように落ちてしまったんです。ところがその、この建物は一番端っこにあったこの石垣のもう本当に一辺だけがきれいにずっと残ったんです。それによって実はその上に乗っていた建物が崩れることなくしっかりと支えられていました。たくさんのものが壊れる中で、その飯田丸やぐらのその姿は熊本の人にとっては復興の一つの象徴になりました。その後いち早く重機が入ってそれを持ち上げて支えて、今全部の石垣を、まあ、組み替えていますが、幸いにその建物は崩れることなく残ったので、解体したものがまた私たちの目に触れる、まあ、そういう機会になると思います。私たちの人生を支えているこの親石とは何でしょうか。私たちは人生の中で病気になったり怪我をしたり、また計画していたことが計画通りに進まなかったり、もうさまざまなことが私たちの人生で起きるとき、私たちは人生でその土台が揺らされ、そしてそこに大きな痛みを抱えます。イエス・キリストはこう言われました。家を建てる者の退けた石が隅の親石となった。少し分かりやすく言うと、本当は建築家がこんな石いらないよ、役に立たないよと言って放り投げて捨てていたその石が、実はそこから建てられていく建物の中で最も大切な要の親石となった。これはイエス・キリストのことを指しています。神が人となってこの世に来てくださったにもかかわらず、私たち人間は歴史の中で振り返ると、旧約聖書を見ても分かります。イエス・キリストをこの預言する預言者たちや、神の言葉を預かった預言者たちを人々はあしらったんです、迫害したんです。今日のこの例え話、イエス・キリストが語られたこの例えはもう説明がいらないほどよくわかると思います。ある人がブドウ園を作り、それを農夫たちに貸して長い旅に出た。このブドウ園というのは、これはイスラエルの当時の国のことであります。人々のことであるあります。農夫たちというのが、実はこれは祭司長リーダーたちでありました。収穫の時になったので、ブドウ園の収穫を収めさせるためにしもべを農園に送った。これが預言者たちです。神の言葉を預かる、神から使わされてきた人たちです。ところが農夫たちはこのしもべを袋叩きにして何も持たせないで追い返した。それが繰り返し繰り返し続いたというんです。なんと悲しいことでしょうか。その時この ブドウ園の主人はこう言ったんです。どうしようか。そうだ、私の愛する息子を送ってみよう。この子なら多分敬ってくれるだろう。そして送られたこの息子がどうなったかは書いてあった通りです。殺されてしまった。まさにこれはイエス様のその後の十字架の死を象徴しています。これを聞いた当時の人々は例え話を聞いてこう言ったんです。そんなことがあってはなりません。なんと恐ろしい。でもそんなことが歴史の中で起きたのです。でもイエス様はこう言われました。それが先ほどの、本来この詩編118編というのはイスラエルの人は必ず聞いて、150編ありますから全部をもちろん当時の人たちはほぼ覚えていたようですけれども、しかし多くのユダヤ人にとっては杉越の祭りで必ず読まれていたこの詩編118編、イエス様も最後の晩餐の時に読んだであろうと言われるその詩編18編の御言葉は心に留まっていましたから、人々はそれを特別な思いで聞いたと思います。家を建てる者の捨てた石、これが罪の親石となった。イエス様がこれから十字架にかかって私たちの罪を背負ってくださる。そしてイエス・キリストはまさにここでイエス様が言われた通り殺されていく。でも皆さん忘れないでほしい。希望を持ってください。人々の目から見るならば弱く、またどうしようもない、まさかこのお方が救い主だとは思えないような風貌にイエス様はこの鞭打たれ、そして茨の冠をかぶせられてなっておられました。でもイエス様は知っておられたのです、神様の計画を。それはどんなに惨めなそのような姿であっても、神にあっては神がその存在を豊かに用いてくださる。イエス・キリストはそれを信じて苦難の中を歩み、そしてその役割を果たされたのであります。私たちキリスト者はこのイエス様の例え話、真理をしっかりと今受け止めることができているでしょうか。それは皆さん一人一人も実は神様にあって、皆さんの人生が、皆さんがこの周りの人たちにとっては罪の親石のような、なくてはならない大切な存在として、皆さんにその使命が託されていることをイエス様は私たちに伝えようとしています。今朝バプテスマを受けられた一人の姉妹の信仰告白、皆さんは今日は初めて第一礼拝でもそれぞれの礼拝でバプテスマ式ができる、そういう決断を私たちはしましたから、聞いておられない方のために一部だけお読みしたいと思います。私は幼い頃から人と会話をしたり集団行動をすることが大の苦手でした。自己表現が今現在も昔と変わらず苦手です。そのため幼い頃から思ったことなどを相手に伝えることができず、誤解されるということ、ミスをしても伝えられず、隠そうとしてしまうことが多くありました。中学校にはエスカレーター式の学校に進みました。コミュニケーション、集団行動が苦手だったことから、当時中学部の私の学年は6人という少人数の学校を選びました。しかし学校に上がってからも環境に恵まれず、自己否定が激しく、高校を卒業する間まで自殺願望を持ち続けていました。私は中学校に上がると同時に、以前ミッション系の学校に通っていた父の勧めからこの教会に通い始めました。通い始めたばかりの頃は信仰自体に否定的でした。うんぬんとまた続くんです。本当にこのきっとこの姉妹だけでなく、皆さんも人生の中で 小学校、中学校、高校や人生の社会に出ても、皆さんがいろいろな問題を投げかけられたり、言われのないことでこの苦しめられたり、差別を受けたり、それはきっと多くの人が体験しているかもしれません。あの隅の親石というその中では、力学的に皆さんもよくお分かりでしょう。さっきの見せられませんでしたけど、皆さん の想像の翼の中で描いていただいたお城のあの石垣の、そうです、一列に並んだこの残った石垣の一番下のその親石と言われるものは、一番プレッシャーがかかるんです。一番大事な場所にあるものは一番大きな力がかかります。そこに、そうです、そのもし力が足りなかったら、そのもろかったらバリンと割れて崩れ落ちていくんです。私たちは本当に不思議ですが、人生の中でいろんな痛みを経験してきたことを、キリスト者としてイエス様に出会って、イエス様と共に人生を振り返ると、イエス様を知らないで人生を振り返ると、もう痛くて辛くて思い出したくないんです。信仰告白を書くっていうのはそういう出来事がありますが、本当に辛かったことが、イエス様を知って、イエス様と共にその一つ一つのことを見ていくと、ああ辛かった、苦しかった、自分の罪の告白、悔い改めとともに、その時に受けてきた痛み、もう押し入れの奥深くに隠してきた私たちの人生のこの恥ずかしいいろんな出来事を、そのこともイエス様は今益に変えてくださっている、変えてくださる、それを信じる信仰を与えられていくんです。あんなことしなければよかった、あんな学校に行かなければこんな自分はなかったんじゃないかとか、いろんなことをきっと一人一人が、いや結婚においてもそんなことを思う人もいるかもしれませんし、こんな家庭にどうして私は生まれたんだろう、その痛みをイエス様にどうぞ皆さん委ねてください。自分一人だったらもうそのプレッシャーに負けて潰されるのは間違いないかもしれません。仕方がないことです。でもイエス様は私たちと出会ってくださいました。皆さんは今イエス様に出会っているんです。私たちの力ではなく、イエス様が私たちの人生の親石となってくださるんです。そのことが一番私たちに分かるのは、死というプレッシャーを受けるときです。私たちがこの世の人生を終わるとき、終えるとき、私たちは誰もがいろんなことを振り返ります。しかしその時に、どんないろんな問題や、私の問題、また人の問題、しかしその中で私たちは今イエス・キリストを信じて、悔い改めてイエス様に許されて、私たちの罪をイエス様が担ってくださった、だから私は許されて神のことされて神の国に帰ることができる、このイエス様を信じる信仰の土台を、私たちはイエス・キリストのあの十字架の贖いを通して、私たちは信じることができるものにさせられています。それ以外のどんなものも、残念ながら、どんな会社の社長をしていましたとか、どんな功績を残しましたとか、試合でたくさんトロフィーやまた賞状をもらいましたっていうのは天国の門で、そんなものを見せても何の役にも立たないことを誰もが分かっています。今96歳の、今日は竹下由美子さんが信仰告白をされましたが、常盤台教会で今修法にも載っているように、一人の姉妹が96歳で、今あと1週間か2週間か、もう明日か明後日か、私たち今週のうちか来週にはその姉妹の葬儀をすることになるかもしれません。姉妹は毎週私たちのためにこの修法を読んで祈ってくださっていた姉妹でした。でも何よりも姉妹がどんな働きをしたかよりも、最後姉妹と対話ができたその時に、姉妹はこう言われたんです。よろしくお願いしますって。びっくりしました。よろしくお願いします。 でも私はピンときました。ああもうご自分の時を悟っておられるな。でもその時に天国の話を、イエス・キリストを信じる希望にある天国の話をすることができました。普通の人だったらそんな話はできません。まあ癒してくださいますようにと私たちは祈り続けるでしょう。もちろん願くは少しでも長く生きてほしい。でも私たちキリスト者はもうそれぞれの生涯の中で神様の時が来たら私たちは神のもとに帰ることができる、その平安と希望を与えられているからこそ、この地上においていろんなプレッシャーを耐えて私たちはそこで主と共に証しをしていく力が湧きあふれてくるのではないでしょうか。今朝バプテスマを受けられた姉妹がもう何度も何度もこの信仰告白にもありますが、本当にこの聖書は神話のような物語だと思っていました。聖書の中で悔い改めれば救われ、求めれば与えられるという箇所は受け入れることができませんでしたとはっきり書かれました。ある時夜、山下牧師やまたこの、中高科の先生たちが夜の、この子どもたちのための集会をしている時に、荒竹兄弟から私を呼ばれて、ちょっと来てください、みくちゃんがこんなこと言ってんです。奇跡を見せてほしい。そしたら信じます。いつも私は牧師としてどっかで聞くなという言葉なんですが、その時奇跡、何か手品のように私は見せることはできないんですけれども、神様は知恵をくださってあることを思いつかせてくださいました。聖霊がそこに働いたと私は信じて感謝しています。何をしたか、事務所に行ってあるものを持ってきて、私はその姉妹の顔の前に置きました。わかりますか、鏡です。その姉妹は3年前というかもう6年以上前ですね、6年になりますか、この教会に来るようになってからはもうずっとうつむいて、そして下を向いて対応することも本当に難しい、そういう姿をきっと多くの人も見てきたと思います。でも彼女の今の笑顔、輝きを見たら皆さん別人だと思います。私はだからその時に鏡を持ってこう言ったんです。みくちゃんがここに奇跡があるよ、ここに奇跡があるんだよ。そしたらみくちゃんは黙ってにっこり笑ってくれました。皆さん一人一人が神様によって奇跡を人生の中で見せていただける存在です。イエス様を私たちが受け入れていくとき、出会っていくときに、皆さん一人一人は決して一人ではなく、イエス様が私たちのうちに住みの親石となって、救い主となって歩み続けてくださる、その喜びを皆さんもまた共に歩んで選び取って参りたいと思います。どうぞ皆さんの人生の中にイエス様を迎え入れてください。お祈りをいたします。私たちの救い主である主イエスキリストの父なる神様、私たちは弱く、またそれぞれの人生を振り返るときにたくさんの痛みを抱えています。でもあなたはその痛みを恵みに、祝福に変えて、そして私たち一人一人をこの世の中で、痛むこの世界の中でも私たちを用いてくださるお方であることを心から感謝いたします。兄弟たち、あなた方が召された時のことを思い起こしなさい。神は地位あるものを無力なものとするため、世の無に等しいもの、身分の卑しいものや見下げられているものを選ばれました。コリントの一章のこの御言葉を感謝します。本当に私たちはあなたにあって一人一人が作り変えられる喜びを与えられています。どうぞ主よ、今ここに集う一人お一人もまたイエス様を人生の親の住みの親石として迎え入れていくものとしてください。主イエス様のお名前によって御前に祈ります。 アーメン。ご一緒に応答の賛美をしていきましょう。私たちもそれぞれの人生の終わりまで主に支えられていく、その希望を共にこの賛美を持って歌って賛美してまいりましょう。皆さんの中で614番主よ終わりまで、この賛美歌を開いていただきたいと思います。皆さんの中で今イエス・キリストを私も信じて、イエス・キリストを信じる信仰の告白をし、バプテスマを受けて歩み出したい、クリスチャンになりたい、そのことを示されている方、また皆さんの中でこの教会の教会員となって、すでにバプテスマを受けて歩んで教会からしばらく離れていましたが、これからまたこの教会で共に信仰の歩みを始めたい、そのように示されている方、また与えられたこの人生を神様が導かれるところであれば、どこにでも出て行って主に仕えたい、今そのように献身の思いを与えられている方、皆さんの目の前に置かれているカードに記入して出していただくか、またこの賛美歌を歌っているときにどうぞ前に進み出てきてください。ご起立ください。614番です。